それではルーマニアトランシルバニア集会河合カスパロー先生より神の期待に応えると題してメッセージをお願いいたします。
おはようございます。早いものでもう修行会を、最後の礼拝になりました。一言お願いさせてください。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日このようにここに集められた私たち一人一人が3日間の恵みを受けて、ここからヨーロッパ各地にまた日本に使わされてまいります。いろいろなところから素晴らしい御言葉を聞き、また心に留め、そして今私たちが出発する前にあなたがもう一度御言葉を通して私たちに語ってくださる恵みを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人を強めてください。私たちは弱いのです。どうか私たち一人一人を清め、あなたが導いてください。たくさんの問題やたくさんの、苦しいこと、大変なことに直面しているんです。しかし主よ、あなたが共にいてくださるから私たちが進むことができる。神様、どうぞ私たちから離れず、私たちを強め導き、主よ、どうぞあなたの御旨を私たちの人生のうちに行ってくださいますように、主イエスキリストの御名を通してこの礼拝の時、御言葉の時、すべてをお捧げしてお祈りいたします。アーメン。感謝します。今回スコットランドまでやってきました。大抵あのドイツとかあの辺りなんで、やっぱりイギリスの北の端というのは
落ちてるんですね。はい、すいません。ルーマニアの教会ではマイクがなくてもそこまで届くかなと思ってるんですけれども、でもルーマニアの教会の講壇から後ろの席よりもルーマニアからスコットランド遠いですよね。クルージュも便利になりましてですね、あのロンドンまで直通の飛行機が飛ぶようになりました。だからロンドンまで直通で行けるから、ああいいなと思っていたらロンドンからまた4時間あるんですね。いつも私が修行会でどっか行くときにはですね、ブダペストの空港から、飛んでいた時期がありました。クルージュの空港にそんなに飛行機が入ってこなかったからです。ブダペストまで、クルージュから6時間、それから飛行機に乗って2時間3時間パリとかロンドン。でも今ですね、本当に便利な時代になりました。そういうことでですね、来年はぜひ私が来年は私が通ってきた道を皆さんがクルージュの方に来ていただきたいと思います。これで参加者減ったかなとかそんなことありませんけれども、来年はクルージュに来てください。お待ちしております。今日はですね、キリスト者は完全になれるのかというテーマをいただいてですね、なんかこれはあの礼拝堂でやるんじゃなくてこういう大学の講義するようなとこで話すような内容かなみたいに思ったら本当に大学の講堂になっていました。神様ってすごいですね。私はそういうことでいろいろ考えてですね、主にお祈りして導かれた箇所が、このフィレモンの手紙の箇所であります。お話の前にですね、キリスト者は完全になれるのかとこういう話をしなきゃいけないと頭の中でいろいろ考えながら歩いていますとですね、動物を見ました。今日の朝はですね、白鳥の親子が宿舎のとこ歩いていましたね。皆さん見ましたか。動物はすごいですね。あの白鳥の子供は灰色なんですよ、ね、でもお母さんは真っ白なんですよね。すごいなって私思いましたね。あの灰色から白になるんです。なんか象徴してるようじゃないですか。子供の時は灰色だけど大人になると真っ白な白鳥になるって、そういう話ありましたよね。皆さんね、子供の時に読んだと思います。 うちの喫茶店にも動物がいまして、名前をチビクロと言います。メスなんですけどチビクロなんです。もらってきた時3年前にですね、そこにいるミノザラ姉妹が、犬が欲しいと言うからですね、クリスチャンの兄弟のところで生まれたっていうんでですね、こんな小さな子犬をもらってきたんです。最初にもらってきた時は全身真っ黒でね、こんな大きな目でね、かわいそうな顔してたんですよ。連れてきたらミノちゃんが一言言うんです。チビクロだって言うんですよ。ちょうど数日前に京都の出版社が出したチビクロ散歩という本を読んでたらしいですね。チビクロを見て確かにチビクロだって思ったんです。確かに真っ黒で小さかったんです。3年経って今彼女も変化と成長しました。黒いのは背中だけになってですね、周りは茶色になったり、お尻の方には白いのが出てきたり、ちょっと頭の方は虎のしましまみたいなのが出てきたりしてですね、犬なんですけどね。でもワンちゃんも成長するんです、ね、変化するんです。そういうのを考えながらですね、神様すごいな、白鳥にも犬にも変化と成長を与えるんだ、ね、でも私は人間のことを考えるんです。まず第一にですね、人間は変化するかどうかって思うんですよ。あるルーマニアのクリスチャンのおばあちゃんが、もうずっと私は子供の頃から教会に行って、教会はずっとずっとずっと私が子供の頃から変わらないんだ、イエス・キリストは昨日も今日もとこしえまでも変わることがない、アーメンって言って言うんですけれども、確かに教会は何十年もある場合は何百年も変わらないんですよ。変わらないことがいいことだと思い込んでるんですよ。そういう箇所ありますよね。古いブドウ酒を飲んだ人は古いのがいいって思ってるんです、みんなね。でも私は思うんです。思い出しました。プラハの集会の時でしたっけ、森永先生がですねこんな話をしたんです。確かピリピ人への手紙だったと思うんですけど、ピリピの信徒の人たちにパウロが何度も何度も喜びなさい喜びなさい喜びなさい喜びなさいって言ってるんだ、なぜか、簡単なことですって言うんですよ。喜びがなかったからって森永先生が言った時に、ああそうかって私思いました。だとしたら今回のキリスト者と変化、ね、変化と成長っていうタイトルもですよ、教会を見た時に私たちがもしかしたら一番必要としているキリストにないものが、キリスト者にないものが、教会にないものが変化と成長だとしたら悲しいことだと思いませんか。でも今回こういうテーマをパク先生に与えた神様はもしかしたらそのことを言いたかったのかもしれませんね。やっぱりないから私たちは考えようって、ないからパウロがピリピ人へのね、ピリピの人たちにね、喜びなさい喜びなさいって言ったようにね、喜びなさいがテーマになっちゃった。同じように教会に変化と成長が見られるかどうか、これはどうですか皆さん、大事なことですか、それともあんまり大事だと思いませんか。教会はずっとやってきたんだからって、宗教改革500年、去年そうでしたけどね。でも今私たちは変化と成長っていうのをこういうタイトルで突きつけられた時にですよ、教会に変化と成長があるだろうか。ある人は言うかもしれませんね、悪い方ばっかりに変化してますっていう人がいるかもしれません。義人はいない、一人もいない、ローマ人への手紙の中にありますね。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、これもローマ人への手紙の言葉です。それらの御言葉はよく私たちが伝道集会の時にまだイエス様を信じていないその未信者罪人に対して語る言葉なんですけど、でも私はこう思うんです。人は、それはクリスチャンも含めてです、人は神なしでは良い方向に変化することはできないと私は思います。人間は生まれながらにして罪人であり、自分でいくら努力しても自分の力だけでは清くなることができないと 聖書は言っているように私は読みます。そんな人間のために神が用意した十字架の贖いを信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは救われ義とされる。そういうわけで神抜きでは決して義とされることのない人間の罪深さのゆえに、ただ神を信じる信仰による救いと義以外には良い方向に人間が変化する可能性は残されていないのではないのかなと思います。だから私たちはイエスを救い主と信じて十字架を毎日仰ぐんですけれども、実際にキリストを知っても自分の思いで自己義認をする信仰者たちが、自分の思いで動いてしまって立法主義のような生き方をしている人たちがいないわけではないんです。神なしで良い方向に変化することはできないと分かっていても、立法主義や自己義認で埋め合わせをしようとする信仰者がたくさんいる。神の用意した恵みの御業、私たちの思いや考えを超えて働かれる主の御思いに触れられなければ、決して本当の意味での良い方向に導かれることはないと、私は思うんですね。2番目に私はですね、それでは神の救いと神の存在があれば誰でも良い変化が保証されているかとこう聞く人がいるんじゃないかなと思うんです。この質問の核心です。クリスチャンは果たして変わることができるのか。変わるんだったら皆さん良い方向に変わりたいですよね。成長することができるのか。クリスチャンになりさえすれば良いことばかりですよと証しする人がいるんですけれども、本当にそうなんでしょうか。私は思います。神の恵みは決して悪いものではないけれども、クリスチャンになっても成長できないで悩む人も多いんですね。いや、私は成長できないで悩んでいるんですっていう人が真面目なクリスチャンだなって思います。さっき言った自分の自己義認や自分の価値観や肉の思いで、ね、自分の義を埋め合わせしようとする人、しようとすればするほど、自分がまだまだ神様の手の中で、ね、成長する、神様の助けが必要だということを認められない人が多いような気がします。クリスチャンだから大丈夫って教会で言っちゃうんですけれども、時々私は言います。いいやいいや、クリスチャンだから大丈夫じゃないんですよ。神様が守ってくれるから大丈夫なんですよ。でもね、私たちが自分が信じたから大丈夫とか、教会に行っているから大丈夫とか、特に日本はクリスチャンが少ないからクリスチャンの、ね、考え方に生き方に対するスタンダードがだいぶ低くセットアップされてですよ。そしてその低いところで話をしているからどんどんどんどん高いところに成長していけないんじゃないかなと思うんです。天国に行くだけじゃないんですよ。神様は毎日毎日私たちが歩むその歩みをですよ、見ていらっしゃって、そして私たちがこの地上でも神の栄光を表してほしいから2000年前に自分の命を捨てられたんじゃないんですか。キリストが私たちに天国を開くためだけに十字架についてくださったんだったら仏教とそんなに変わらないんじゃないですか。でも仏教でもね、その天に行くということよりも今あなたがどういうふうに生きるかっていうことを力入れて教えているんですよ。私はキリストの十字架は天国に入るためでもあるけれども、永遠の命は信じたその時に始まってるんだ。この地上で神様が何かをしたいから始まってるんだ、ね、そのために地上の私たちの歩みのために神様はこのことをしてくださったんだと私は信じています。キリスト者になっただけでは自動的に良い方向に導かれるわけじゃないんですよ。それは取りも直さずクリスチャンだからって誇ることはできないんです。誇るものはクリスチャンである自分を誇るのか、 それとも私を助けてくれた主を誇るのか、どちらなんですかって聞かれたことがありませんか。だから私は今教会に対してもクリスチャンに対しても本当にがっかりすることを通ってですね、そしてもう一度主の前に出た時に神様が私にこう言ってくださったんです。聖書は教会についていきなさいとかクリスチャンについていきなさいとか言っていないんです。聖書の中の私の主イエス様は私についてきなさいって言ってるんです。イエス様だけについていくっていうことです。私はクリスチャンになっても30年以上経ちましたけれども、一番最初に私を導いてくださった牧師先生が言ってくださった言葉、イエス様だけ。本当に小さな田舎の単立教会で私は救われたんですけど、人間のコネも経済力も何にもないその先生は、昨日の高橋さんのように突然神様の声を聞いたそうです。私に従ってきなさいって言った。そのイエス様を見上げて、その女性の先生はずっと歩まれたんです。その先生がイエス様だけって言って、私はその信仰をいただきました。イエス様だけ、そのイエス様のお言葉である聖書だけ、そしてそれを信じる信仰だけって教わったんです。その先生の名前をマーティン・ルーサーとは言いませんが、その先生はルターと同じような考えを持ってました。すごいんじゃないですか。神の救いと存在があれば、誰でも自動的に清くなったり、また変化や成長ができるというわけではありません。しかし神様は私たちにその変化と成長を望んでおられるのではないかなと私は思うんです。神の存在や十字架の福音が分かってもなお、私たちには歩むべきクリスチャンとしての道が前に残されているんです。昨日高橋さんがなんか白い階段をこう出してくれましたね。ある人にとっては階段かもしれない、私にとってはなんかこう原っぱの中を続くこう長い天国に続く道かもしれない。でも私たちには歩む道があるんですよ。十字架を信じて救われたからハレルヤ、それも喜びですけどね、それだけじゃないんですよ。そこで止まってちゃダメなんですよ。その十字架を受けた私たちは天に向かって、イエス様のところに向かって、イエス様と一緒に進んでいかなければいけないんです。それが生まれた者の人生の意味、人間の人生の意味じゃないかなと私は思うんじゃないかな、私は思っているんですけれども、皆さんどうでしょうかね。神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私は知っています。これもローマ人への手紙8章28節皆さんよく知っている御言葉です。そういう御言葉があるからにはね、益になる出来事は良いことも悪いことも全て含まれるんだと容易に憶測がつきますよね。皆さん、全てのことっていうんですから、神は愛する人たちに良いことだけをくださるとは書いてないんですよ。全てのことを働かせて益にしてくださるって言ってるんです。良いことだけじゃないんです、悪いことも含めた全てのことを益にしてくださるから、神様ってすごいんですよ。あなたにとって悪いことは嫌なんです。でもその悪いことも益にしてくださる神様がいらっしゃるんですよ。私はそれ嫌なんですけど、でも神様が益としてくださるから、神様あなたの身胸のままにっていうのはそういうことなんです。良いことも悪いことも主によって、主にあって受け止めるんだったら、それが全て益となる。これがローマ人の手紙に書いてあるクリスチャンの信仰じゃないですか。そう考えるとクリスチャンには悪いことっていうのがないんですよ。いや、他の人には、また自分の感情とか自分の肉には悪く感じるかもしれないけれども、クリスチャンには悪いことがないんです。もしそれが神様から来たと信じて受け止めるんだったら。だからクリスチャンは大胆に惜しく生きられるんじゃないんですか。ルーマニアのクリスチャンたちは今から30年前に迫害されていた時に、 共産党の人たちがあなたの感覚は間違ってるって言われたんです。昨日の高橋先生の話で、新しく生まれ変わるとかいう人は通報してください、そういう世界でした。クリスチャンは通報されるんです。犯罪者になるんです。刑務所に入るんです、クリスチャンだっていうことだけで。でもクリスチャンは刑務所に入ったからといってその神様という観念を捨てたでしょうか。いや、神を信じるというその確信を捨てたでしょうか。いいえ、多くの信仰者はこう言ったんです。刑務所に入ったことも私にとっては益でしたって。とんでもないですよね。日本にもミッションバラバという人がいますけど、ある人たちはね、ヤクザをやっていたことも神様の計画でした、益でしたって証しする人がいます。今その人牧師なんですけどね。チンピラをやっていたことも神様が通してくださったことです。罪を是正しているわけではないですが、罪を犯してしまって通って悔い改めて今ここにいるのも、その罪を犯したことを通して神様が導いてくださったから、それも益だったって後から考えたら言えるんです。誤解しないでください。私は罪を犯しなさいって言ってんじゃないですよ。パウロもなんかそんなことを言ってますね。私はこう思うんです。神の救いと存在があれば誰でもね、自動的に良い方向に行くんじゃないですけれども、でも神の御手と守りがあるから私たちは進んでいくことができる。全てのことが益となる、そういう信仰を持つことができるんです。そういう中でですね、私は、本当にキリスト者は変化また成長し完全になることはできるのかなと考えたときにですね、どの御言葉を使おうかなと思いました。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさい、私が完全であるようにあなた方も完全でありなさいという御言葉を使おうかなと思いました。神様は人間に完全になれって言ってるような気もするんですけど、でもそれを使うとなんか立法主義者みたいに思われちゃ困るのでね、やめました。祈って祈って、神様何なんですかってお祈りしてると、フィレモンの手紙が示されました。フィレモンってなんか日本人には馴染みのある名前ですよね。ポケモンとかドラえもんとか。教会学校の子供が、先生、聖書に二人面白い人がいます、ドラえもんやクマモンやポケモンの友達でしょうか。イスラエルにはクマモンという王様が、いやソロモンという王様がいます。新約聖書にはこれ共同訳ではフィレモン、でも私たちの世代の聖書ではピレモンになってるんですね。ポケモンみたいですね。なんか子供がよくね間違えるんですけど、日本人の名前でなんとかエモンって出ますよね。パウロはですね、このピレモンという人にこう手紙を書いたんです。この手紙は25節の非常に短い、非常に個人的な内容で、あまり教義的な教えを含んでいないので、みんな軽く見るんですよ。他の書簡のようにね、教えが入ってない。新約聖書の中に4つほどね、個人に宛てられた手紙があるんですけど、まあ4つのうちの2つは同じ人に宛てられてるからね、4つのうちの手紙3人に宛てられた個人書簡があるんです。2つの手紙は1人の人に宛てられてますよね。テモテさん、テモテという人に宛てられてる。そのテモテの手紙の中には結構テモテに対するその牧会のノウハウなんかが書いてあるから、結構教えがいっぱい入ってるんですよ。でもその残りの2つ、いわゆるフィレモンの手紙とあともう1つの手紙ね、はあんまりこう教えが入っていないから、みんなここのところ軽く見ちゃったりするんです。でフィレモンの手紙、フィレモンの手紙ね、これ軽く見る人たくさんいるんですけど、神様が今回読んでみなさいと言われて読んでみたら、実はこの背景にある物語、この中にね、神様の思いが、深い思いが込められてるんです。ドラマみたいなんです。これ登場人物は3人です、ね、まず使徒パウロ、獄中でいました。ある時ですね、パウロのところに新しい囚人が入ってくるんです。その新しい囚人は実は自分が導いた人の ね、自分のよく知ってる人のところから逃げてきた奴隷だったというんです。パウロはその自分の導いたそのフィレモンというこの人物ですね、フィレモンという人物にたくさん恩があるわけです。いや、彼に恩をかけているわけです。フィレモンはパウロを先生とこう呼んで尊敬するような、いわゆるパウロの弟子なんです。このフィレモンはパウロにいろいろなことを教わり、いろいろなことをしてもらって本当に立派な人になったんですね。その前はどうだったか知りませんよ。でもこのフィレモンという人はパウロに恩があるんです。そしてパウロは獄囚で捕らわれている時に、オネシモという人物がやってきて、実は僕は逃げてきたんです、いや私はあの主人に悪いことをしまして、あのお前の主人なんて言うんだ、私の主人はピレモンと言います。え、あのピレモンか、あ、よく知ってるよく知ってる、実は私のってパウロが言ったかどうかは知りません。でもそういうドラマがあったんです。実はオネシモは獄中でパウロに会って、そしてパウロから福音を聞くんです。そしてオネシモはピレモンと同じ福音を聞き、同じ先生から教えを受け、そしてオネシモも改心して変わるんですね。そしてオネシモが、その刑務所から出られる日が来たんでしょうか。パウロはこのオネシモにこの手紙を持たせたのか、他の人に持たせたのか知りませんけれども、それじゃあフィレモンに手紙を書こうと言ってこの手紙を書いたんです。この手紙の内容は皆さん読んでもらった通りです。あなたの奴隷だったこのフィレモンという男、とんでもないやつだ、悪いことして、でももともとは役に立たなかった、もともとは役に立たないものでしたが、11節前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものになっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものですと、パウロが言っているんです。パウロがオネシモのことで懇願してるんですよ。許してやってくれって。神様によってもともと良いものであってもね、失敗し役立たずになる現実があるんです。オネシモという名前はですね、きっとそのオネシモのお母さんか親がつけたんだと思いますけど、オネシモというのはラテン語で言うとですね、あの英語のオネシティという言葉の言語だと思うんです。誠実なやつっていうことですね。役に立つもの、誠実なものだったはずなんです。お名前ではね、私の名前を勝太郎と言います。だから私はいつも勝っていたでしょうか。いえ、そういうことはありません。子供の時にですね、あの体育が苦手でね、あのもう端っこ競争してもね、いつも負けていたんです。負けたら友達からね、負けたろって言われてね。こういう名前持ってると嫌ですよね、勝太郎なんて。選挙なんかに出てもし一番下で落選したらクリスチャンですって言えないですね、絶対にね。でもね、名前というのはある意味神様がその人につけた何か大切なね、暗示するものがあると私は思うんです。このオネシモという人も奴隷だったんですけど、誠実な奴隷だった、いや誠実な奴隷になってほしかった、いや名前聞いたらこいつは誠実そうだってそう思ったのかもしれない、フィレモンはね。でも騙されたんです、ね、そして刑務所まで行っちゃったんです彼はね。そしてその後神様の計画によってパウロに会い、そしてもう一度オネシモのところに送り返されるときにパウロは言ってるんです。私の心そのものだと言ってるんです。前は役に立たなかったけど今は役に立つものになったって言ってるんです。彼のこのオネシモさんにどんな変化があったかは私たち分かりませんけれども、福音を聞いた、イエス様を信じた、でももしかしたら肉的なものも残っていて、まだまだ変化も少なかった、足りなかったかもしれないけれども、パウロは私の心です、今は役に立つものになったって言うんですよ。私はパウロの役割っていうのはイエス様の役割、聖霊様の役割じゃないかなって思うんです。送り返すんですよ。 パウロのそばにいたらよかったのに、でも行きなさいって言って元の主人のところに送り返されるんです。元の主人もクリスチャンだからいいんでしょうけど、帰ったら思い出しますよね、自分のあの昔のこと。でもそういうところに送り返されて、そして送り返されることで恐れをののいている彼に言うんです。私はピレモンに言ったぞ、お前は私の心そのものだ、名前の通り役に立つものだ、誠実なものだ。オネシモは、いやまだそんな言われたって、私まだそうじゃないのにって思ったかもしれませんよ。でもパウロは言ったんです。役に立つ誠実なものだと言うんです。もともと良いものであっても、もともとそういう名前を持っていても、失敗して落ちぶれてダメになってしまうこともあるんです。クリスチャンという名前を私たちが背負っていても、なんだあんなのがクリスチャンかって言われることがあります。時々私たちはそのクリスチャンという名前を脱ぎ捨てたくなるような経験をしたことがありませんか。皆さん、イエス様の顔に泥を塗りたくないと思ったことがありませんか、クリスチャンだったらね。でもクリスチャンという名前、キリスト者というのは、キリストにつくもの、キリストに従っていくものなのに、キリストに従わないでどうして人間に従うのか、キリストに従わないでどうして教会の伝統とか何とかイエス様がやってほしいと思ってないことに従っていくのか、キリストに従わないで他のことを聞いているのか。私は考えるんです。そういうことがあるかもしれませんが、でも私たちが間違った道に立っているときに、そんなときに誰かが仲介に立ってくれる、誰かがね、私とその人の間に立ってくれて、私の背中を押してくださる方がいるんです。私たちにとってそれはイエス様であり、私たちにとってそれは聖霊様ですよね。時間が来ましたけれども、私は神様が関心を持ってキリスト者に臨まれる時ということを皆さんにお話しして終わりにしたいと思います。神様は全知全能の方ですから、関心もなければ感情も持っていないと思っている人がいるかもしれません。ちょっとぐらい神様に隠れて悪いことしたって関心ないよ。神様はなんか無機的な方だろうなと思っている方がいらっしゃったら、それは誤解です。神様は私たちの人生にね、期待してくださってるんです。神様は私たちに期待しているから、イエス様を十字架につけて罪をあがなって、私たちを義なるものとしてくださった。神様は私たちを今日も呼んでくださるんですよ。私たちがたとえ不信仰になって、自分の人生に自暴自棄になってね、そんな風になってもですよ、神様があなたの人生を十字架であがなうほどに強い関心を持ってくださってるんです。自分の人生を投げ出しても、あなたは役に立つ、あなたは素晴らしい、あなたは清いって、神様の前に取り出してくださってるイエス様がいて、聖霊様がいるんです。そしてあなたにしかできない証があり、あなたにしかできない主の栄光を今あなたに表してほしいと神様は関心を持っておられるんだと思うんです。オネシモの人生もパウロの仲介によって、もう一度フィレモンのもとに帰る糸口を見つけ出しました。この書簡にはフィレモンの答えがありませんがね、フィレモンはオネシモを追い出したでしょうか、それとも受け入れたでしょうか、それは皆さんのご想像次第です。でも私は受け入れたんじゃないかなと思います。最後に私はですね、ある時この集会ですよ、ヨーロッパキリスト社の集い、なんか非常に嫌なことがあってですね、もうこの集会なんか行きたくないと思っちゃったんです。3年間私はこの集会に、4年間かな、来なかった。それははっきり言います、嫌だったんです。もうみんな顔も見たくなかったんです。でスリムはいいですよ、若い人たちの集まりだから、こんな年寄りから子供までってね。でも私は いろんな人からいろんなことを言われたりね、いろんなこうごっちゃごっちゃしたものがあるのを見て傷ついたんです。で、私は4年間ぐらいボイコットしました。行かなかった。フィンランドでやった時からですね。フィンランドが悪いわけじゃないですよ。でも4年間行かなくて、そして私はいろいろ考えて祈って、そして神様の前にだんだんだんだん苦しくなってきて、そして最後に帰ろうという決心をしました。帰ってきた時に誰もお帰りとか言ってくれなかったんですけど、でもみんな心ある人はこう言ってくれました。先生どうしたの、顔見なかったねって言ってくれたんです。私はそう言ってくれたことの後ろに温かいものを感じましたが、でもその復帰した修養会が終わった後ですね、教職者会に私行ったんです。そして教職者会で私がある先生からですね、こんなこと言われました。ある先生というのは田辺先生です。集会が終わって先生が待ってたんですね。私は先生にちょっと河合先生呼ばれて、宮古先生に呼ばれていくとですね、宮古先生と田辺先生とお二人がいて、先生どうしたんですかってことで、どうしたんですか、もう何も先生正直に言いますけど、私はこんなんじゃね、もうどうしようもないと思ってね、ふてくされてたんですよ先生。もう行きたくない、でも神様が行きなさいってもう一度言ったんで、先生もう一度帰ってきましたって先生に正直に言ったんです。そしたら田辺先生が私にこんなことを言ったんです。優しい深い柔らかい声でね、河合先生、時に神はね、一人の働き人の生き様をその人自身が思っている以上に心にかけておられるんですよ。神は一人の働き人の生き様をその人自身が思っている以上に心にかけてくれてるんですよ。もうこの田辺先生の言葉は私天国まで持っていかなきゃいけない。だから帰ってきたんです。その田辺先生の後任者の先生が来年一緒に、私が長いことを願っていた修養会、ルーマニアでの修養会をやってくれるって言うじゃないですか。皆さんのことじゃないです、私のことじゃないです、神様ですよ。私たちに大したことができないことも主はご存知なのかもしれません。それでも主は期待されてるんです。おねしものように名前負けして失敗するかもしれない、いやそれも十分承知で、神はあなたに向かい合ってくださってる。ただ当たり前のように恵みを受けるだけのクリスチャンでは残念ではありませんか。皆さん、神様期待してるんです、皆さんに。だから神が永遠のご計画を持って私たちに期待している宮座を生きているうちに私たち体現しようと今日思ってほしいんです。もったいないですよ皆さん、十字架の無駄遣いは。皆さんが輝くためにイエス様十字架についてくださった。30歳の若さで十字架についた。イエス様80歳のおじいさんで、ああ僕は自分の人生生きたからもういいって十字架についたんじゃない。自分残りの人生も全部あなたにかけたんですよ。だから皆さんも神の栄光に生きてほしい。それが神の望みだと思うんです。長くなりましたけれども、私たち主の思いを受けてね、今立ち上がってお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たち十字架の救いを受けただけでのほほんと安心している、そういうレベルから逸脱して、神様、私たちには変化が必要です。私たちには成長が必要です。どうぞ主よ、この場所に臨んで、あなたの栄光を表すものとして私たちにもう一度語りかけてください。あなたが私たちの人生に関心を持っておられる。働き人でもキリスト者でも同じです。主よ、どうぞ来てください。そして私たちが期待に応えられるように、どうぞ私たちの心にもう一度何をするか、もう一度どのように生きるか問いかけ、 御言葉を通して教えてください。昨日内村先生が言っていたように、神の記念ではなく私たちが生きた記念をイエス様との交わりのうちに私たちが残せるように、聖霊様どうぞ助けてください。今一人一人のうちに語りかけてくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。